皆さんおはようございます。
Good morning everyone。
今朝も皆さんとこのように神様をご一緒に礼拝できますことを本当に感謝いたします。特に今日はちょっと天気がですねあまり良くないですけれども、このように多くの方々と皆さんとご一緒に神様を礼拝できますこと、またこのように説教御言葉の取り次ぎの奉仕の機会をいただきまして本当に感謝いたします。It is so wonderful to see you again and worship our Lord together this morning. Especially today, weather is not really good. So I'm so grateful to be able to gather together and worship you with so many of you this morning. 今朝は、先ほど井上兄弟の方からもありましたけれども、茨城県にありますチルドレンズホームからですね、3名のゲストの方々が来てくださってます。遠くから本当に朝早く来てくださいまして、本当に歓迎したいと思います。ようこそいらっしゃいました。Today we are having three guests from the children's home in Ibaraki, and they are graduating from the high school this spring, and they are leaving the children's home. So please be sure to extend your warm welcome to them, and it is so nice to have you guys today. そして今日は第3日曜日ですので愛さん会がございます。どうぞ愛さん会の方にもよろしければお残りください。 Today is the third Sunday of the month, so we are having a potluck, monthly potluck lunch after the service, and please feel free to stay with us and let's have a great time together.
ところで数ヶ月前のことになるんですけれども、私はある博物館を訪れる機会がございました。その博物館はいわゆる昭和の日本の生活がどのようなもので、またどのように変化していったのかを学べる博物館でございました。さまざまな写真や説明書きとともに生活の中で活躍していた道具などが展示されていたのですけれども、その中でも特に私の印象に残った展示物の一つはこちらでした。これ何であるかお分かりでしょうか。これはですね、実は洗濯機だそうです。洗濯機でして、電気洗濯機です。そしてですね、ここの部分ちょっと白くて見づらいかもしれないんですけども、なんかハンドルのようなものがついておりまして、このハンドルは何のためのものかと申しますと、この洗濯がこの機械がですねしてくれて洗濯が終わるんですけれども、そうしましたらこの洗濯物をですねこの中から取り出して、あそこにありますこうローラーが2つくっついてるみたいなところありますけども、あそこに服を入れまして、こうハンドルを回しますと服がこう流れていくと、そして、この服の水分がですねある程度取れると。もちろん乾かさなくちゃいけないと思いますけれども、そのようにして、脱水の作業を人の手によってするという仕掛けになってるそうです。このようなですね洗濯機使ったことがある方は挙手お願いしますとは言いませんけれども私は初めて見ましたのでちょっと興味深く感じました。一応これ電気洗濯機ということで洗濯はですね電気がやってくれるんですけれども、しかしこの脱水の作業の時になりましたら、服を一枚一枚この手動でハンドルを通してですね水を取る必要があったということでございます。なかなか一枚一枚この取ってですねこのローラーに通していくっていうのは、考えますとちょっとこれも大変な作業かなというふうに思います。今日では脱水はですね洗濯機が普通はやってくれますので、非常に楽な時代なんだなというふうに思わされます。また機種によりましては、乾燥までこうや乾燥というかこう乾く完全に乾くまでですね乾燥までしてくれる洗濯機もございますので、洗濯というのは本当に昔に比べますとだいぶ楽になったんだなというふうに思わされます。
While ago, I visited a history museum that displays vintage machines and tools used by common people in Showa era. One of the machines that caught my eye was that. Do you know what that is? That is a very old electric washing machine. It's electric, But the machine does not do the spin drying. So you have to insert the claws between the rollers, if you will, and squeeze or wring. So the old washing machines required your hard work.
ところで、洗うという点で私たちの霊的な面について少し考えてみますならば、私たちは一人一人罪といういわば汚れが心の中に、私たち一人一人の心の中にあったわけですけれども、これは私たちがどんなに一生懸命頑張っても、残念ながらこの心の中の汚れ、罪というのは自分自身できれいに洗い流すことはできません。しかし私たちには素晴らしい恵みが用意されています。それは父なる神様はそのお一人子である、お一人子であり完全なお方であるイエス・キリストを十字架につけてくださり、この主イエス・キリストの十字架の御業によって私たちの罪はすべて洗い流されているのです。私たちにはこのような素晴らしい神様からの救いの恵みが与えられているのですから、この恵みにとどまり、この恵みのうちに生かされたいと思います。
Speaking of washing, we all needed to be washed spiritually due to our sins, and it was absolutely impossible for us to wash away our sins by ourselves. But good news is, our God sent His only Son, Jesus Christ, to us, and through the cross of Jesus, our sins were completely washed away. That is a wonderful grace. So let us continue to remain in God's grace and live by the grace.
ところで、この第三日曜日の日英合同礼拝の際には、ここ数ヶ月、ヨハネの手紙第一から学ばせていただいております。このヨハネの手紙第一という、ヨハネが書いた手紙ですけれども、この手紙が書かれた当時、この手紙は、紀元1世紀の後半あたりに書かれたのではないかというふうに考えられていますけれども、その当時クリスチャンたちは試練に立たされておりました。それは当時クリスチャンたちを惑わすような間違った教えが流行し、イエス・キリストの十字架の意味が歪められてしまったり、あるいは不道徳な生活を正当化するような考え方がこの当時生じていたからです。そんな状況の中、多くのクリスチャンたちは心揺さぶられました。そして教会にとどまるべきか、それとも神様を無視した自由勝手な生き方を良しとしてしまうべきなのか、クリスチャンたちは迷っていたのであります。そこでヨハネは諸教会に手紙を書き送ります。そして本日の箇所ではヨハネは主に次の2点を述べています。すなわちクリスチャンに与えられているこの霊的な素晴らしい恵みを再び思い起こしましょうということをまず今日の箇所では書いています。そしてもう一点、ヨハネが今日の箇所でクリスチャンたちに書き送っていることがありますけれども、それはこの世におけるクリスチャンの立ち位置についてヨハネは書いています。それではこの2点に関して今朝は少し詳しく皆様とご一緒に見てまいりたいと思います。
Our third Sunday worship sermon has been from 1 John, and today we are given chapter 2 verses 12 to 17. When John wrote the letter, Christians were in a difficult situation because there were false teachings that basically denied the true meaning of Jesus' cross and encouraged immoral lifestyle. Many Christians were tempted and wondering if they should remain in the church. So, John wrote the letter to them. And in today's verses, he basically says two things. One, John says, basically, let's remember once again the grace, this wonderful grace we are given from God. And secondly, John writes about our spiritual position in this world.
それでは今日の一つ目のポイントとなります、ヨハネがこのまず一つ目に述べているクリスチャンに与えられている霊的な恵みを思い起こしましょうということについてちょっとご一緒に考えてみたいと思います。先ほど昔の洗濯機について、触れましたけれども、昔の洗濯機のことを考えますと、今の洗濯機はですね、本当に便利な道具なんだなというふうに思わされます。私たちの生活がいかに、便利になっているかということを思わされます。先ほどの機械もですね、絞りは自分でやる必要があるということでしたけれども、それでも洗濯は一応電気の力でやってくれるということなんですけれども、この洗濯機なるものがそもそもない時代にはですね、私は見たこともありませんけれども、洗濯板というですねものを使って、洗濯していたというふうに聞きますけれども、本当にその時代と比べたらですね、現在は本当にいかに洗濯が便利になっているかというふうに思わされます。そして今では、今日の私たちにとって洗濯機なしの生活というのはちょっと普通には考えられないと言っても過言ではないのでしょうか。洗濯機なしの生活をしたいと思う人はほとんどいらっしゃらないと思います。では私たちに与えられている救いの恵みはいかがでしょうか。もちろん私たちは救いの恵みなしで霊的な誠の希望と喜びを持って生きていくことは無理です。イエス様を通して与えられている救いの恵みは私たちにとってなくてはならないものなのです。しかしヨハネがこの手紙を書いた当時、多くのクリスチャンたちが神様を無視した誤った教えに惑わされそうになり、この彼らに与えられていた、そして私たちも共有しているこの素晴らしい神様からの救いの恵みを捨ててしまおうとしていたのであります。私たちはどうでしょうか。神様からいただいているこの救いの恵みがいかに素晴らしいものであるのか、そして私たちにとって必要なものであるのか、改めて私たちも思い起こしたいと思います。 Earlier I mentioned the old washing machines. Today washing machines are very advanced and convenient. In fact, washing machines are one of the essential items of our life. What about the grace of God that brought us our salvation? In John's time, a lot of Christians were tempted to abandon their Christian faith because they were getting misled by the false teachings. クリスチャンに与えられている神様からの素晴らしい恵みについて、ヨハネは手紙の読者にもう一度思い起こしてもらいたいと願いつつ、改めてヨハネは次のように今日の箇所で書いています。12節をご覧いただきますと、罪が許されたと書いています。そして初めからおられる方、これは神様のことですけれども、初めからおられる方を私たちクリスチャンは知ったと書いています。そして悪いものに打ち勝ったと13節では書いています。そして 今日は時間の関係もありますので詳しくは見ませんけれども、14節でもヨハネは極めて類似したことを繰り返し書いています。要するにクリスチャンは以前は神様と離れていましたけれども、今やクリスチャンは神様とつながり、そして神の子供とされ罪に対し勝利した、すなわち罪が清められたという恵みに預かっているのです。13節や14節で神を知ったとヨハネは書いてますけれども、この知ったというのは単に知識として神様について聞き知ったということではなく、それ以上の意味があります。どういうことかと申しますと、この知ったという、神様を知ったというのは神様の子供として私たちが迎え入れられているという意味を含んでおります。そしてこの恵みは私たちの力によるのではなく、イエス・キリストとその十字架を通して私たちに与えられている恵みなのです。ちなみに12節から14節のところで、この許されたですとか知ったですとか打ち勝ったという表現が出てきますけれども、新約聖書がもともと書かれましたギリシャ語で見ますとですね、ちょっと詳しくそれを見てみますと、実は文法ではですね、ギリシャ語の文法では完了形という文法が使われておりまして、要するにこれはどういうことかというと、過去のある時にですね、それがそういうことが過去にそういうことが昔ありましたっていうだけでなく、その過去の出来事が現在まで続いているということを表しています。私たちは神様によって罪が許され続けていると、まあいわば言うことができるわけです。そして私たちは神様の子供とされ続けている、今も神様の子供であるということなんですね。これは神様のからの恵み、イエス様の十字架を通して私たちに与えられている大いなる恵みであるわけです。 John reminds us of the blessingsWe are given by the grace of God. Verse 12. He says, "Your or our sins have been forgiven." Verse 13. You know Him who is from the beginning, that is God, and you have overcome the evil one. John repeats pretty much similar things in verse 14.But he is basically saying that we used to be separated from God, but now we have given a spiritual relationship with God, being called God's children, because our sins were completely washed away. In verses 13 and 14, John says, we know him andTo know here means more than to have knowledge about God. To know here implies a deep spiritual relationship or fellowship with God, being accepted as God's children. And that was possible, not because of what we did for God, but because of what Jesus diddid on the cross.
ヨハネが手紙を書いた当時、多くの人々がこの恵みを捨てて、そして自分勝手な真の希望が、誠の希望が見出せない道に迷い込もうとしていました。ヨハネは彼らに対し、今自分に与えられているクリスチャンに与えられている神様からのこの素晴らしい恵みをもう一度思い起こしてくださいと書くのであります。そしてこの恵みを捨ててしまわないで、この恵み、神様の光のうちにとどまりましょうとヨハネは言っているのであります。昔旧約聖書の時代、エサウとヤコブという兄弟がいたことを皆様よくご存知だと思います。この聖書の時代、長男であることは大変な特権を持つことを意味していました。いわゆる
調子の権利という特権であります。しかしエサウはこの彼に与えられていた大変な恵み、調子の権利を軽々しく扱ってしまい、そして食べ物と引き換えに弟ヤコブに与えてしまいます。そしてエサウは本来彼が味わうはずだったたくさんの祝福を簡単に捨ててしまうのであります。非常に残念な、もったいないことではないでしょうか。しかし私たちにとってこのエサウの過ちは必ずしも他人事ではないかもしれません。なぜなら私たちも似たような過ちを犯す可能性があるからです。クリスチャンは主イエスの尊い犠牲により罪を清めていただき、救いに預かり、神の子供とされています。この大いなる恵みを大切に感謝して、この恵みにとどまりたいと思います。エサウが調子の権利を軽々しく扱ったように、私たちも神様からいただいている恵みを軽々しく扱ってしまうのではなく、神様の恵みに感謝を持ってとどまり、神様の恵みによって生かされ続けたいと思います。 When John wrote the letter, a lot of Christians were tempted to abandon their Christian faith, and John says, take a moment and think about how precious and wonderful the grace of God that saved us and renewed us. You don't want to abandon the wonderful blessings from God, do you? John writes. Everyone knows Esau and Jacob in the Old Testament. Esau had a great privilege as the older son, that is birthright. However, without thinking carefully about the privilege he had, he easily abandoned the birthright and sold it to his younger brother Jacob. Obviously, he made a great mistake. But sometimes we are tempted in a similar way. We are given great blessings from God, most importantly, the blessings of salvation. But sometimes, or perhaps often, we are tempted to stop walking the way God has shown to us and walk the way that leads us nowhere, eventually to the death. So let us reappreciate what we are given from God and let's live by God's grace. それでは本日の2つ目のポイントに移りたいと思いますけれども、ヨハネが今日の箇所で2つ目に書いているこの世におけるクリスチャンの立ち位置について少し最後に考えてみたいと思います。神様から愛され、大いなる救いの恵みをいただいている私たちクリスチャンは神様の恵みにとどまるべきであるのですけれども、この神様からの恵みの世界、この神様の恵みの世界と切り離された道、生き方、世界をヨハネは本日の箇所で世と表現しています。ちなみに聖書ではこの世という言葉が時々出てきますけれども、この世という言葉は、この聖書で使われている世という言葉は箇所によって意味する内容が若干異なる場合がありますので、ちょっと注意が必要です。同じ言葉でも辞書を引きますと、丸一これこれ、丸二何々とですね、意味がこういくつかありますよということがありますけれども、この聖書で使われている世という言葉も若干ですね、意味することが少し違う場合があるので、ちょっと注意が必要です。例えばヨハネの福音書、福音書の方ですね、手紙ではなくて福音書の方の3章16節、非常に有名な御言葉ですけれども、神は実にその一人子をお与えになったほどに 世を愛されたとございます。でここで世という言葉が指し示しているのは、まあ、このスライドですとこの1番の方の意味になりますけれども、地上的世界で生きている人々、まあ、つまり私たちを指し示しています。神様は本当に私たちこの地上で生きている人々人間を愛してくださったということですね。しかし本日の箇所、特に15節以下でヨハネが使っている世という言葉はちょっと意味が違いますので、注意が必要です。本日の箇所でヨハネが世という言葉で指し示しているのは、まあ、2番の意味になりますけれども、神様の恵みから離れた人間の自分勝手な価値観を優先する世界のことを指して、ヨハネは世という言葉を使っていると思われます。 So we Christians were given wonderful grace and a great privilege from God, and we should remain in God's grace. And the way of thinking or life apart from God's way and His grace is called, in today's verses, the world. By the way, the word world has at least two different meanings in the Bible, so we need to be careful. For example, the Gospel of John 3:16 says, God so loved the world that he gave his one and only son. And in this case, the world refers to people on earth, humanity. But in today's verses, John uses the word world to refer to the way of thinking or life apart from God's way and His grace. 今日の箇所で手紙の著者であるヨハネは、世をも世にあるものをも愛してはなりません、そして17節で世と世の欲は滅び去りますと言っています。私たちは神様の恵みにとどまり、人間の欲や自分中心の考えを優先させる生き方ではなく、神様の愛に支えられ押し出された価値観で歩むべきだということであります。ところでこの15節の世をも世にあるものをも愛してはなりませんという御言葉にちょっと注目しまして、私たちの世における立場、まあ、立ち位置について少しだけ考えてみたいと思います。15節のこの御言葉がまず私たちに教えていることは、人間の欲や自分中心の考えを優先させる生き方と神様の愛に基づく生き方、この2つの両方を同時に選ぶことはできないということをヨハネはまず私たちに言っていると思います。イエス様もおっしゃってますけれども、誰も2人の主人に仕えることはできませんとおっしゃってますが、神様の光の世界と世の闇の世界の両方を私たちが愛することはできないということでございます。In verse 15 of today's verses, John says, Do not love the world or anything in the world. And in verse 17, the world and its desire pass away. So, we should avoid the worldly, self-centered way of thinking or lifestyle. But we should remain in God's love, and our lives should reflect His love.In the meantime, let's think a little bit about our position in the world. Like John encourages us, we should not love the world, the worldly, self-centered way of thinking or lifestyle. We cannot choose both God and the world at the same time.
like Matthew 6:24, no one can serve two masters. We cannot choose both light and darkness at the same time.
しかし、その一方で、この15節の世をも、世にあるものをも愛してはなりませんという御言葉は、次のようなことを必ずしも言っているわけではありません。すなわち、次のようなことを言っているわけではありません。私たちは、私たちが今現実に生き、住んでいる社会から退いて、例えば山奥ですとか砂漠などで暮らすべきだということを、この御言葉は私たちに言っているわけでは必ずしもないと思います。もちろん、そのような社会からですね、現実のこの地上的な社会から退いて、山奥ですとか砂漠で暮らして神様との関係を深めていく、そのような形でですね、神様から召されている方も中にはいらっしゃると思います。例えばいわゆる修道士の方とかですね。でも多くの場合はそうではないと思います。多くの場合、神様が私たちに招いてくださっている生き方というのは、世から退くもの、隔絶されたものではなく、多くの場合クリスチャンは世から召し出され、そして世に使わされるものなのであります。私たちの国籍は、聖書にありますように、私たちの国籍はもちろん天にあります。私たちはそういった意味で世に属するものではないんですけれども、しかし私たちはキリストの香りを放つものとして世に使わされているのです。
But when John says in verse 15, do not love the world or anything in the world, he does not necessarily mean that Christians should leave the community and society in the earthly world immediately and start living in the deep, in the mountain or desert. I think there are people who are called for that kind of special lifestyle, for example, like monks. But normally, we are not called that way. Normally, majority of us are called out of the world to be the children of God, and we are sent to the world to reflect God's light in this world.
旧約聖書のアブラハムという人物、皆さんご存知だと思います。アブラハムをちょっと思い起こしてください。神様はアブラハムを、厳密に言うと当時はアブラムという名前でしたけれども、神様はアブラハムを神様からの一方的な恵みによって召し出してくださいました。つまりアブラハムに声をかけてくださり、アブラハムを呼んでくださり、アブラハムを神様の祝福を多くの人々と分かち合うための大切な器、祝福のもといとしてアブラハムをお持ちになるべく選んでくださいました。そしてアブラハムをお持ちくださいました。アブラハムの人生の多くはいわゆるカナンの地というところで過ごしましたけれども、アブラハムがこの生活を始めた当時、アブラハムが生きていた時代のこのカナンの地は、例えば月ですとか、空に浮かぶ月です、空に現れる月ですね、月とかですね、そういったものやいろいろな偶像を礼拝するようなですね、本当の神様ではない、偶像礼拝の宗教が本当に盛んなところでした。アブラハムとその一族は真の神様について知っていて、そして真の神様に信仰を置いていましたけれども、しかしアブラハムと同じ時代のカナンの地で生活していた他のほとんどの人々は、真の神様とつながりのない、真に終わることのない希望について知らなかったのであります。しかし神様はアブラハムをそのような場所にお使わしになり、 アブラハムを通して様々な御業を行ってくださり、神様ご自身のご栄光を表してくださったのであります。
Let's think about Abraham in the Old Testament just for a minute. God called Abraham out of his home and made him and his family God's people. And God sent him to the land of Canaan. When Abraham entered the land, very few people knew the true God. Many of them worshipped things such as moons and other idols. But through Abraham's life on earth, that is in Canaan, God did many wonderful and powerful works and showed his glory through Abraham.
同様に私たちも誠の神様とつながっているもの、すなわち神様の子供という意味において、私たちはこの世には属していません。しかし、私たちはこの世に使わされています。私たちはこの地上にあって生きる時間が神様から与えられています。私たちは肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢など、この世の価値観、流れに押し流されてしまうのではなく、地の塩、世の光として神様の恵み、イエス様の愛を生き方を通してこの世で表していくことができたら幸いではないでしょうか。
In the similar way, we as God's kingdom people, we do not belong to this world, but we are sent to the world. We are given time to spend on this earth. On this earth, we should not be drifted away by the things like the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. But God calls us to live as the salt of the earth and the light of the world.
本日は与えられました御言葉よりクリスチャンに与えられている霊的な恵みをもう一度思い起こしましょうということ、それからこの世におけるクリスチャンの立ち位置についてご一緒に見てまいりました。ヨハネの手紙が書かれた時代は今からはるか昔、もう2000年近く前と考えられますけれども、その時代と同様、今日の私たちもさまざまな考え方や出来事に出会い、私たちも心揺さぶられる時があります。そしてつまずいてしまう時もあります。しかし私たちは今朝改めて神様が私たちにしてくださったこと、特に救いの恵みを思い起こし、この恵みに立ち返り、この恵みにとどまりたいと思います。
Today we reflected on two thingsOne, the importance of remembering God's grace given to us. And secondly, our position in this world. Like Christians in the time of John's letter were tempted to abandon their Christian faith, we too have spiritually difficult moments that may question our Christian faith. ButThis morning, let us once again remember how wonderful and important it is to be loved by God and saved by the cross of Jesus Christ.
また私たちは神様の恵みをいただいているものとして、神様の子供とされているものとして、世の闇には属していません。しかし私たちは神様の深い御心によってそれぞれの地上での生活の場へと使わされています。世に流されてしまうのではなく、聖霊なる神様に守り、導いていただきながら、キリストの香りを放つ、地の塩、世の光として、共に歩んでまいりたいと思います。
And while we do not belong to this world, we are sent to this world as God's people. At your workplace, school, or your local community, let us shine God's light and serve God by living as the salt and the earth, salt of the earth and the light of the world.
どうもありがとうございました。
Thank you very much.